こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組では、このままこの先もずっと今の生活を続けるのはちょっと違うなと感じていらっしゃる方のために、で同じように思われたことがあって、そこから仕事と働き方を変化させてこられ、今生き生きと自分らしさを発揮して輝きを放って毎日を送られている方をお招きし、その変化の過程をお尋ねするキャリアインタビューをお届けしています。今日はトップ講師プロデューサーで話し方コンサルタントとしてもご活躍でいらっしゃる原徹さんをゲストにお招きしています。原さんとお会いしたのは2、3年前だったと思うんですが、当時その時勉強会で、セミナーをしてくださるということで、そこに行った時の講師が原さんだったんですね。で当然トップ講師ということでご登壇されたんですけど、なんと自己紹介の時に、実は元 DJ やってました、帯番組持ってましたっていうお話をされていて、でスクリーンにですね、バーンって当時のお写真を、出してくださったんですよ。でそれがですね、何ですかね、表参道あたりの街路樹の下をですね、長肩ぐらいまでの髪をこうふわーって風になびかせながら颯爽と歩くっていう、もうアイドルのような、かっこいい写真だったんですね。それがすごくインパクトが強くて、実は、セミナー内容を忘れてしまったんですけども、その時のそのインパクトと、お話がすごいやっぱり面白かったので、面白い方だなっていうのがすごい印象に残ったというのが最初の出会いでした。もう本当にいろんな活動をされていて、どんなところでも実績をすごく出されている方なんですけど、動画とかもね、上手にお撮りになる方で、この春に私はその原さんから動画の撮り方っていうのを、学ばせていただいたところでまた再会して、前々からですね、この多様なこうキャリアを、こう踏んできて来られている原さんのお話を伺ってみたかったので、ぜひインタビューさせていただけませんかとお願いしたところ、採択いただいて今日お越しいただいています。これからですね、どんな話が飛び出すか私も楽しみですので、皆さんもぜひ楽しみにお聞きください。では今日もこの曲でまずはエネルギーチャージしていきましょう。今日の桜子さんで、Fly High。
のゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では早速今日のゲスト羽田徹さんをお招きしたいと思います。羽田さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さすが声の張りが違いますね。さっきまでちょっと雑談させていただいたんですけど、本番になったら張りが違うという、さすがプロフェッショナルは違うなという感じですが、はい、この番組の収録をね、させていただく前に、ちっちゃい時のお話をちょっと伺ったんですけど、うん、もう、総じて言うなら私の印象は芸能界一直線、芸能界に向かってまっしぐらっていう、ちっちゃい時から、はい、大学まで、そんな羽田さんのお話をさっきまで伺っておりました。ね、まあ、そこの話も面白くってね、そこも聞けないのちょっと残念なんですが、まあ、ちょっとキャリアインタビューというところなので、ちょっとキャリアに近いところからお話を伺っていこうかと思うんですが、
はい、
芸能界一直線という感じで、ずっとね、まずは最初は歌手を目指し、その後俳優を目指し、というところを来た羽田さんが、はい、まあそれぞれね、多分羽田さん賢かったんだと思うんですけど、うん、ちょっとこんな実力では、無理かもっていうことで、それぞれ自分で、だんだんこうフェードアウトして、次のうちに夢を見つけていかれる感じでしたが、
うん、
まあちょっと役者もね、ちょっと違うかなって思い始めたところに、また新たなものが、飛び込んできたということで、それが、ラジオだった。
そうですね。当時の、こう、コミュニティ FM っていうのがね、地域に、たくさんできている時期だったんで、まあそこからスタートしたっていう。 まあね、歌手も俳優も本当にね、なりたいっていう気持ちはあったんですけど、どうやらね、僕は、若い頃から自分の才能に見切りをつけるのが早いっていうね。あ、ダメだっつって。
ね、結構だって、1年ぐらいずつで見切りつけてる感じですよね。しかもですね、さっき皆さんこれすごいんですけど、さっきのお話伺ってて、何でしたっけ、電話ボックスみたいな、
ボーカルブースね。
ボーンボックスが。あ、ボーカルブースっていうのが世の中にはあるらしく、
はい。
それを大学生の6畳一間の時代に部屋に置いていたっていう。
はい。畳半畳分ね、ボーカルブースが占拠するっていうね。狭い部屋。
それぐらい本気で目指してたんですよね。
おぉ。なんかね、目指すときはとことんやるって感じですね。うん、だって歌えない環境だったらプロになれないから、まず環境を作ろう。
そうそうですよね。まず練習しないことにはダメですね。
そう。うん。うん、
まあ、でもちょっと見切りが早く、ちょっとこれ違うかなってことで。
そうなんですよ。未だに見切り早いんですけど、あ、ダメだと思ったらね。なんか、諦めたら終わりだとかって言っときながらね、見切るときは見切るみたいな。
まあ、でもそれは諦めとは違いますか、ね、違うものにこう舵を切
って、ね、これね、そう、諦めと見切りってどこで線引きするんだろうっていうのは難しい問題ですけどね。
まあ、もしかしたらなんか諦めるっていうのは完全になんかもう自分はダメだって言って なんですかね、次のものもなくダメだっていうふうに言っちゃう感じのイメージが私の中にもありますね。
あ、
でもこれじゃない。これじゃないな、だったらこれかな、だってだったらこれかな見つけるのもすごい早いですね。
そうですね。
聞いていると、
まあ僕はそうだな、次のものを見つけてやめるって感じかな。それは
あるかも。見つけるのが先なんです。
見つけるのが先ですね。
見つけるのが先。
まあボーカルやってて役者に行くのもその役者っていう道を見つけて、でボーカルの方は。まあ、個人的にね、ずっと練習したりとかっていうのは続けてはいたんですけど、まあどちらかというと、こう、もうフェードアウトをして、で、役者からラジオ。
見つけた時に、
うん。
こっちの方が自分はいいかもっていうか、活躍できるかもって思って移動する感じなんですね。
まあ最初はね、最初はだから、そっちの方が楽しいかもかもしれないですね。楽しいかもとか、なんか夢中になれるかもとか。で、まあ向いてるかもっていうのも、まあどこかであるのかもしれないですけど、で、そっちの方が面白くなる。
でも練習、そうなんですよ。練習してるときはでも楽しいんですよね。その歌の練習とか、楽しかったんじゃないですか。
めちゃめちゃ、そう楽しいですよ。
でも役者の方がもっと楽しいかもって感じですか。
そう、その時はね。
なるほど。じゃあ和田さんはこう、あ、なんかまた楽しい世界がを見つけちゃったっていう感じでそっち側に移動するっていうことが結構あるんですか。
はい、それはありますね。うん、今、まあ
すごい、それは
振り返ると、うん、そうそう、ずっとそんな感じでこうフラフラとね歩んできた若い時代っていう感じですかね。
でもそれは楽しい毎日になりますよね。こっちの方がもっと楽しいかもって言って、そっちに移動するんですもんね。
まあでも同時にその自分の才能とか、向いてないとか、いや、これではちょっと自分は活躍できそうにないなっていう、諦めとか挫折を感じながらですけどね。うまくいってたらね、多分次のことに興味を持たないと思うんで、うまくいかないから、って悶々としつつ、次の新しいものっていうところに何か活路を見出していくっていうところはあると思いますね。
なるほど、そういう感じだったんですね。
うん、
歌も歌手も目指し役者も目指し、うん、でちょうど廊下地元のコミュニティがなんかラジオ番組開きますっていうか開局しますっていうので、
はい、で、そこに参入をし。
それを聞いてた時にまた面白いことに、聞いてて、これだったら自分の方が上手いかもって思った
んですよ。生意気でしょ？本当にこんなこと言ったら怒られるんですよ。大学生の時にね、6畳一間のボーカルブースのある部屋で、そのラジオを聞いて、ワクワクしながらね、ドキドキしながら聞いて、うわ、すげえ、自分の街にラジオ曲ができるって言って、まあ、そのワクワクはね、未だに忘れないんですけど、ただ意外と喋ってる人が下手だなっていう、あれっていう。自分が喋った方がうまくいくんじゃないかなっていう勘違いから、まずは始まる。
で受けたと。
そう、受けて受かって、まあ別にそんなにハードル高くない。それ
募集してたんですか、パーソナリティ募集してたの。
あ、もうこれもだからなんか繋がってるんですけど、その役者の勉強で行ってたその養成所に僕が聞いていた放送局で喋ってるっていう人がいたんですよ。で、
あ、そうなの。
仲良くなって、え、そうなんですか、僕も実はあそこの放送局で喋りたいと思ってるんですっつってね。その人にはあのこいつには勝てるからとか言わなかったですよ。あの下手だったんでとか
思ってたんです
か。思ってたんですけど、え、僕も喋りたいんです、どうやったら喋れるんですかって言ったら、あ、じゃあオーディション OK に、行けばって言われて紹介してもらったんですよ。
なるほど。でもやっぱり言うのは大事です ね、自分の望みを。
うん、だから繋がってるっちゃ繋がってるんですよね、うん、その役者からラジオ DJ っていうのはそういう人の繋がりでまずは入った、はい。
でも、まあ、DJ としてはね、全く初めてなわけですよね。
初めて、まあ放送部とかでねやってはいましたけれども、
あ、
そういう放送局で喋るって
こと
は初めてですね。
学校の時に放送部で活躍されてたんですよね、うん、
小中高と放送部やってましたから。
あ、そんなに長いことやってたの。
あ、中学は違うか、中学は陸上部だ。でもあのずっとこう
稽古会
やったりで放送みたいなところ、ね、あ、そうそう、だから小学校からね高校まではあの運動会とか体育祭とかあるでしょ、その行事が、はい、この行事、
はいはい、
全部司会やってました、今から考えると。
仕切ってる感じですね、はい、
学校のイベントごとはマイクは他のやつには渡さねえぜっていう。
渡さない。運動会とか一日なのに全部自分でやってるんですか、ずっと。
大体自分がね、あの
長いのに、
そう、 MC やってましたね、司会やってましたね。
あ、そうなんですね。そう、もうね、ちっちゃい時からね、学級委員はやるわで、なんか陸上部で足は速いわで、まあ、モテモテだったそうなんですけども、放送部までやってたとは知らなかったですけど、放送部でも目立つわ。
学校内知名度はあったと思います、うん、あの弟とかが学校入るときに、ああ羽田さんの弟っつって、ああ、あの人ねっていう、そういう感じでしたから。その、ああ、あの人ねの言い方が
もう、
ああ、あの人、ああ、あの、あの、あいつ、あの目立ちたがり、ああみたいな。そんな感じ。
まあ地域の有名人だったということで、
うん、地域的にはね、うん、
はい。まあ、憧れてたのもね、ちっちゃい時の憧れはジャニーズだったそうなので、
はい、
まあ、まあ、芸能界憧れまっしぐらで、
はい、
で、まあ、大学生の時に DJ は、まあ、要はアルバイト的な感じで始めたんです
ね。そうですね。まあ、ほとんどお金にはならないですけどね、うん、コミュニティ FM なので。で、始めて、で、それがラジオ
の
世界に入
って、で、その後、そのまま、うん、
そのままね放送の世界に行きたくて、僕あの大学生の時にね就職活動一切しなかったんですよ。普通みんな会社のねその説明会行ったりとか、
はい、
資料請求とかやるでしょ、
ね、
僕一社も行かなくて、はい、まあ、唯一請求した
もうその時は、はい、
唯一請求した資料はね、あの警視庁の、 あの警察官の募集の資料を請求したぐらいで、あの
それはなぜですか。その警察官はどっから来るの。
すいません、それごめんなさい、それはちょっとしたあの興味本位で、あの当時ジャッキーチェーンが大好きだったんで、芸能界に行かない警察官だなみたいな。
それジャッキーチェーンが警察官の役をしてたの。
ポリスストーリーっていう映画があるんですよ、もう超面白い映画がね。
ああ、あったあったあった、そうですね。
あ、
そこから芸能界じゃないならこの警察官みたいな。
芸能界行かないならもうジャッキーチェーンしかないな、警察官と思ってました。芸能界じゃなければ自分ジャッキーチェーンになるんだみたいな。
あ、そう、
今こんなバカな学
生いますか、ね、警察官は受け、それ以外は、あ、じゃあでも芸能界って思ってただけで別に DJ やろうと思ってたわけじゃないんですか、その時。
まあ、大学卒業する頃にはもうラジオしかないなっていう風に絞ってまして、で最初はそのコミュニティの FM、うん、ちょうどね卒業する頃に、あの近くの隣の町で藤沢っていうところでレディオ湘南っていう放送局が開局するタイミングだったんですよ。で、うん、そこの人と知り合い、お知り合いになってね、その平塚の放送局にいる時に知り合いになって、猛烈アプローチをかけて、 で、滑り込ませてもらったっていう。でも最初は。
アプローチかけたんですね、
う
ん。
そう、最初はね、ラジオ DJ としては雇ってもらえなかったんで、その DJ なんていうのはいらないんだよって、あの、専務に言われ、うち営業この間辞めたから、開局前に営業が辞めたんですけどね。営業今欠員してるから、もう営業だったら雇ってやるよって。で、まあ、とにかく放送局に滑り込む、入り込むっていうのが大事だろうと思って、営業職で、まず
営業職で入るってことを柔道とやったっていう。あ、そうなんですね。ちょっとまあ、ようやくですね、仕事のスタートのとこまで来たんですけど、もうここまででもすごい楽しかったですね。じゃあ続き、早速聞いていきたいところですが、ちょっと2曲目挟んで、この後じっくり伺っていきたいと思います。帯吉行きさんで、ダイヤモンド。
波の粒黄金色光るすすき変わらない浜辺が全ての始まりだった。君は空に帰って宝物残したたくさんの思い出ありがとう。ことに変わっていた動けない同じ場所ぐるぐると回って海へ帰すアメジストさようなら、hey! 今輝いてる僕のダイヤモンド、hey! 君の幸せ
私はシンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、先ほどですね、ようやくですね、大学を卒業して就職するというところまでお話伺ったんですけども、そのアプローチされたっていうのをさらっとおっしゃったんですけど、うん、アプローチってどんな風にしたんですか、はい、やりたいやりたいって言ったんですか。
まあ、とにかくその仲良くなろうと思ってですね、あのその方が平塚に、まあ、これ今度開局しますっていうので、まあ、視察に来てたんですよね。でたまたまこれもまあ偶然なんですけど、そこでまあ挨拶もしてましたけれども、なんかスポーツジム、当時体バキバキ鍛えてたんで、スポーツジムに行った時にその方が営業で、あの、いらしてたんですよ。そのスポーツジム、スポンサーになってもらうかなんかでね。で、そこで、はってあって、ああ、こんにちは、ってさっきありがとうございます、みたいな。で、そこで、あの、立ち話とか雑談の中で、いや、僕本当来年卒業するんで、あの、このラジオの仕事とかって続けたいと思ってるんですよね、とかっていう話をして、で、あ、今度イベントあるから遊びにおいでよ、みたいなところから始まり、あ、じゃあそんな遊びに行くとかじゃなくて全然手伝いますよ、つって。で、あの、まあ、最初はボランティア的な形で、その、開局イベントとか開局の準備みたいなのをお手伝いに行って、で、そこで、あの、スタッフの人とかにもね、顔と名前と覚えてもらい、いや、僕ら来年、 就職なんすよとか、来年卒業するんすよねとかって言いながら、ちょいちょいこうすり込んでいくみたいな。
まだ就職決まってないんですよみたいな。
そう、就職全然決まってないっすよ。大丈夫、仕事いいっすね。明日も来ていいっすか。でも大学ほとんど行かずに、そのラジオ局ばっかり、別に来いって言われてもいないのに顔出して手伝いをしてっていうのをね、やって、で、こう、いつの間にかこう中に入ってって、で、卒業する頃には、ほとくんうちで働きなよ、みたいな。
すごい。
で、当然うち来るんでしょみたいな。
それ何ヶ月ぐらいの間でそうなったんです
か。いや、何ヶ月ぐらいだったかな。でも、開局前、多分半年前、半年以上前ぐらいからはアプローチしてたと思うんですよね。
そうなんですね。
うん。
で、なんかもういるのが当たり前みたいな感じになってきて。
そう。いるのが当たり前で、で、開局スタッフとして入って、で、最初はね、本当はラジオの DJ として、喋り手として、入りたかったんですけど、喋るやつなんかいくらでもいるんだ、つって、お偉いさんに言われてね。喋るやつはいくらでも喋りたいなんていうのはもう山ほどで、なんでそこに金払わなきゃいけねえんだ、みたいなこと言われて、で、この間営業が辞めたから、開局前に営業辞めちゃったんですよ。人が大変で。で、営業職いないから、営業だったら、いないから、それだったら雇ってやるみたいな感じで言われたんで、すごい悩んだんですけど、周りのスタッフの方にも相談したら、いや、肌くん、とりあえずね、入り込んだ方がいいと。入り込みは、あといくらでも何とでもできるから、みたいな。で、営業職で、まずは入り込んで、で、当時 CM を撮ってくるでしょ、はい、そのスポンサーから、うん、で最初は番組をやらずに、撮った CM のナレーションが必要じゃないですか、喋りがね、うん、で自分で営業で撮ってきて、自分で喋って、自分で CM 作ってっていうのを最初やってました。
そうなんですね、
はい、
それは会社としても助かるしね、余計に頼まなくていい
し、うん、でまあ、口は立つっていうかね、喋りは当時から上手ではあったんで、はい、営業もバンバン取ってきてですね。で、半年ぐらいかな、半年ぐらいで、まあ、営業成績ナンバーワンみたいな。まあ、ナンバーワンって言ったって営業専任でやってるのは僕ぐらいしかいなかったんですけど。でも売り上げのほとんどをね、まあ僕が取ってくるわけじゃないですか。で、あとまあ、上の方とかは商工会のつながりとか青年会議所のつながりとかで、もちろんね、上の方とかも引っ張ってくるんですけど、で、上の人とか
が。基本的に飛び込み営業ってことですか、多田さんがやって
た。基本はね、商工会とか青年会議所とかのつながりで、上のお偉いさんが、お、肌と、今度、あそこちょっと話しといたから、あそこの会社行って話してきて、とか、あいつも話しといたから、行ってきて、つって。で、で、その、いわゆる青年会議所とかのお偉いさんが社長になってたんで、で、営業行くわけですよ。で、営業行って、いや、参ったな、はい、〇〇さんの話だからな、とかって、向こうもね、とりあえず話聞くよって感じだったんですけど、このラジオ局はね、地域の発展のためにやってるんです。それって青年会議所とかの考え方と一緒ですよね。で、ま、〇〇さん、そのお偉いさんがね、〇〇さんが、ぜひ協力してほしいって言ってましたし、その地域の発展のため、先頭に立ってやっていくっていうのは、〇〇さんも期待してたんで、まさか、〇〇さんの期待裏切ることできないっすよね、とかって、わかりながら言いな、いや、参ったなぁ、つって。じゃあ、わかったよ、月々いくらぐらいまでは出すよ、ありがとうございますっつって、で、CM 撮ってくるっていう。
うわ、営業マンとして、そうですね、成績が上がるのはよくわかる。今のを聞いただけでもわかります。
古い営業、
苦労したこととかはないですか、営業で。
最初、まあだから、
そういう感じで進む、
も
うい
っぱい数こなすっていうのもそうですし、あとその代理店とかにも行くんですよ。広告代理店に行って、うん、で広告代理店経由でね、営業を取りたいんで、挨拶とか行くんですけど、うん、もうね、あしらわれるんですよ。広告代理店行くと、コミュニティみたいな。まあ、あんまりお金になんないなって感じじゃないですか。そうすると、こう、小僧扱いですよね。まあ、まだ、ね、卒業したての22、3の時ですから。ああ、はいはい。ああ、じゃあなんか、どっか予算余ったりした時に、大手でだとね、使えるほどの予算じゃない予算があったら、まあ、声かけますよ、みたいな。はい、みたいな。 そうっていうね、そういうのがありましたよ。
なるほど。でもまあそれで、まあ、成績は上げつつ、でも本来その DJ で入りたかったわけじゃないですか。
はい。
で、営業では成績伸びて、ちょっとこのまま行っちゃうのかなみたいな不安とか、なんかこう、どうしようみたいな思ったことってあります？
まあそれはね、僕ここで続けてれば、まあいずれ喋らせてくれるだろうっていうのはありましたし、その半年間も常にアプローチしてますから。で、番組企画書とか作って、自分で企画も作って、うん、いや、こういう番組やりたいんですよ。こういう番組できないですか？みたいなね。で、
別にこう、頼まれてないけど、勝手に
作って。そうそうそう。で、こういう番組作ればこんなスポンサー集められないですか？みたいな感じで、上の方に提案して、で、まあ営業成績上げてたっていうのもあって、半年経った時には、まあ、いわゆる発言力も、うん、まあ、増すじゃないですか。
うんうんうん。そうですね。
そこで番組をやらせてもらえるようになったんですよ。
そうなんですね。
はい。
で、番組やるときは。まずは実績、うん。
そう、まず実績ですね。で、信頼を積み重ね。で、番組やっていいよっていうふうに
言われたん
ですけど、その時の条件は、営業は今まで通りやれよっていうのが条件です
。っていう感じ。多分、仕事。
なるほど。単純に仕事でいいな。
増えるっていう。でもなんか、でもすごくこれ大事なところだと思うんですけど、やっぱ会社の中でやりたいことをしたかったら、まず実績を出すっていうのが一番早いですよね。
それはね。
実績を出して、話を聞いてくれる状況を作るっていうかね。
はい。やりたくないことだからいやいややるではなく、まあ営業もね、最初僕もやりたい。うん、じゃなかったんですけど、でもここで自分を示せないと自分の意見も通らないし、やりたいこともできないんで、とにかく与えられた役割とか任された役割っていうのはもう真剣にやる。で、相手が思ってる以上のことをやってやろうじゃないかと。で、そこまでやれば今度、じゃあ、やらせてもらえないんだったら僕辞めますって言ったら会社困るわけじゃないですか。
うん、
でそういう自分が有利な状況を作って自分の意見を通すっていうね。まあこれは。
しかもそれやってる間も常にアプローチはしてますもんね。すごい。
常にアプローチしてます。潜在意識にね、すり込むように。
すり込む。すごいですね。ちょっと、で、ようやくじゃあ DJ の、席を掴んだ。この掴み方もね、やっぱりこう潜在意識にすり込んでいくっていうのも、この手法も素晴らしいなと思うので、そこも含めてじっくり伺っていきたいところですが、ちょっと今日はここまでということで、また続きは次回伺っていければと思います。原さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
原徹さんの第1回インタビューをお聞きいただきました。いかがでしたでしょうか。私はお話を伺ってて本当にまっすぐな生き方だなというふうに思いました。こっちの方が面白そうって思った方向に、まあ、どんどん舵を切り替えて、でこれをやりたい、これをこういうふうに知ってみたいって思ったことを素直に人にも伝えながら、ちゃんとご自身でも、まあ、やりたいことのために、人とも仲良くなるし、その前に与えられた仕事も一生懸命やるしということで、本当に純粋にやりたいものに向かって、行かれるっていう生き方をずっと、まあ、お子さんの頃からというか若い頃から、重ねてこられたんだなというのをすごく感じました。あとはとてもさすがプロフェッショナルな話してたんですよね。今回の収録もオンラインでしているんですけれども、どうしてもちょっと時差があって、私は畑さんのお話しされているお話ししようとしたところにちょっとかぶってしまったりということが多くて、本当に申し訳なかったなと思ってるんですが、もっと本当によく耳を傾けてらして、そういう時もスッて引いてくださったりとか、
加瀬さんの方はちゃんと私の呼吸のタイミングとかをよく把握されていて、かぶらずに入ってきてくださるんですよね。まあ、そんなところも本当にさすがだなと、そのお気遣いにも感謝いたしました。羽田さん、いよいよですねラジオの DJ をやれるようになったというところまで伺いましたが、この続き、次回じっくり伺ってまいりますので楽しみにしていてくださいね。それではまたお会いしましょう。